もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤瑞穂が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回のテーマは行政視察の報告。横手市議会では他の自治体で取り組んでいる先進事例について調査・研究をする行政視察を行っています。前半は総務文教常任委員会の視察報告、後半は広報校長委員会広報分科会の視察報告です。それでは前半です。前半は総務文教常任委員会の視察報告です。ここから横手市議会総務文教常任委員会の鈴木光議員にお話を伺います。鈴木議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
総務文教常任委員会で視察に行ってきたそうですが、どちらへ行かれたんですか？
はい、私たちは4月の11日から13日の日程で兵庫県の朝来市、それから京都府京都市の方に視察研修に行ってまいりました。
ではまず兵庫県の方からお話を伺いたいと思います。兵庫県の視察の目的は何だったんでしょうか？
はい、兵庫県の朝来市では定住促進の対策などについて行ってまいりました。内容につきましては、ここの朝来市が田舎暮らしの本における2016年度住みたい田舎ベストランキングの総合1位となった、そういう経緯がありましたので、そこの部分を少し勉強しながら横手市の市政の中に生かしていけないのかな、そんな思いで出かけてきたところであります。
どんな内容だったんでしょうか？
朝来市の方では市民と行政が一体となりながら、行政の中に新たな市民の方々を受け入れるということを念頭に、さまざまな施策がなされておりました。
視察をしてどんな感想をお持ちになりましたか？
行くまであまり地理的な部分は分からなかったのですが、朝来市というのは結構兵庫県の中でも交通の要所にありまして、大都市圏から意外と1時間半ぐらいでたどり着けるということで、非常にそういう部分では都会の皆さんが田舎暮らしに興味を持てるということ、それからさまざまな文化遺産等がありまして非常に暮らしやすそうだったというふうに見えたこと、それと合わせまして行政と市民が一体となった形で受け入れるという体制が取れていたことで、非常に受け入れ体制が充実していたものだったというふうに感じてきました。
この秋田県でも土着ベンチャーなど、都会の方から人を呼んで秋田に定住するという取り組みもされていますよね。本当にタイムリーな視察だったんですね。
はい、そういうことになります。その中でやはりどうしても田舎の方に住んでいただくための施策として、じゃあ何ができるのかということ、そして入ってきていただくためのその導入策といいますか、入りやすくするための施策があったということで、こちらの朝来市の方に行ってまいりました。ここではやはり2軒の空き家を利活用しまして、とりあえずはここに来て1年間だけ過ごしてみて、それから本格的な定住を定めることができるとか、さまざまな施策がされておりましたので、こういうのが非常に参考になった事例だったというふうに感じております。
兵庫県朝来市の視察についてまずは伺いました。続いて京都府にもいらしたそうですね。
はい、京都の方にもお邪魔しました。これは国際漫画ミュージアムというところで、今当市で行われている増田の漫画館のリニューアルに伴う、その部分についての視察研修となりました。それから合わせまして小中一貫校教育の現場の視察をしてまいりました。これにつきましても当市においても今後課題になってくるであろう小中連携、また一貫校構想について何か 事例になる参考になるものがないかということで我々も視察に臨んだところであります。最後になりますが、増田の蔵の部分を合わせた中で京都の町屋の保存の部分、要するに京都の町屋も非常に空き家が出てきている、これをどうやって利活用しながらそこに住んでいただくか、そんなことを念頭に置きながらの視察でありました。
京都の方でも空き家があるなんてびっくりです。京都にお視察しての感想なんですがいかがでしたか？
はい、漫画ミュージアムにつきましては非常に参考になる部分がたくさんありました。と申しますのは、東京にもこの手の漫画ミュージアム、要するに原画を保存するような仕組みがあるんですが、京都の方ではあえて古い部分に焦点を当てて初期の漫画の部分を念頭に行っているということ、そしてそこに訪れる方々というのは海外の方々が半分を占めるということで非常に世界的にも興味を持っていただける事例だったなというふうに思っております。増田もこういう形の中で何を生かせるのか、そしてどういう方向に向かっていくのか、今後に生かしていきたいなと感じた次第であります。
そして私も今小学校中学校の子供がいるんですが、その小中一貫校についても気になるんですが。
はい、小中一貫校につきましてはよく言われるのが中1ギャップと言われまして、小学校課程を卒業して中学校に入った段階で非常にその様式の違いにより戸惑う子ども方がいっぱいいるということで、これをどうにかしてクリアしたい、そんな思いもありまして今回の視察になりました。その中でやはり小学校を5年という形の区切りの中である程度小学校教育をして、そして中学校教育の方にそのまま6年生の段階で移っていく、9年間をトータルで考えてさまざまなパッケージングをすることによってこの中1ギャップというのが非常になくなることが期待できるということであります。合わせまして9年間を一つのカリキュラムとしてやることによって同じ環境の中で9年間を過ごせることで子どもたちのさまざまなコミュニケーション能力だったり、その学校に対する愛着心だったり勉強の環境が非常に整いやすいということが実感できました。
なるほど、そういう取り組みもされてるんですね。興味深いです。前半は総務文教常任委員会の視察報告でした。お話を伺ったのは横手市議会総務文教常任委員会の鈴木浩議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、続いて後半です。後半は広報校長委員会広報分科会の視察報告についてです。この時間は広報副分科会長の奥山豊和議員にお話を伺います。奥山議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
広報校長委員会広報分科会で視察に行ってきたそうですが、どちらへ？
はい、広報分科会では8月3日4日の2日間横手駅から JR 北上線を利用しまして、お隣岩手県北上市と、あと埼玉県所沢市にお伺いしました。
では岩手県北上市の方からお話を伺ってまいります。北上市の何を視察されたんですか？
はい、まずはじめに、10月15日に発行された議会だよりを皆さんご覧になっていただけたでしょうか。みそのさん、何かお気づきになったことはありませんか？
珍しく表紙に人物が写っているなぁと思いましたけれども。
はい、これまで議会だよりの表紙の写真には、市民の皆さんに気軽に手にしていただけるように親しみを感じていただけるようにと、季節感のある写真を自分たちで撮影したりしてきましたけれども、今回の表紙は、広く写真を市民の皆様に公募するという形を取りまして、そのことによって少しでもこう議会に関心を寄せてほしい、身近に感じてほしいという思いからこの写真の公募を取り入れてみようということになりました。北上市議会ではいち早く昨年4月から、この公募を実施しているということで、実際に取り組んでみてどうだったのかということについて、お話をお聞きしてまいりました。
視察していかがでしたか？
はい、北上市ではこれまで風景写真を中心に87点の申し込みがあったそうですが、実際に撮影された方からは撮影場所や説明などのコメントを寄せていただいているようでした。ただ多くの写真が風景画ということで、人物画に比べるとやはり動きが感じられないという課題があるようでして、ここは私たちはまだ始めたばかりですけれども、その辺については今後の課題にしていきたいなというふうに思っています。
いろいろ表紙に関しても試行錯誤しているんですね。知らなかったです。それでは埼玉県所沢市へも視察へ行ったということなので、こちらについても教えてください。
はい、所沢市議会では Facebook などの SNS を活用した議会の情報発信について学んできました。
SNS を使った情報発信について、実際視察されていかがでしたか？
はい、所沢市議会の公式 Facebook ページでは主に写真を活用して議会開催の告知や行政視察の受け入れ情報、また議会だよりの発行やイベントなどの開催のお知らせが中心となっています。議会の会期中は主にツイッターを活用しまして、いつ会議が行われるかなどの情報発信などタイムリーなネタを中心に Facebook と連携しながら発信をしているようでした。 Facebook には所沢市議会のマスコットキャラクターであるミミマルのつぶやきが載っていて、何々なのだという口調がとても可愛らしくて親しみを感じることができました。
あら、横手市議会にも白鳥議員がいますけど。
はい、いつか横手の白鳥議員と所沢のミミマル君とこう共演できれば面白いなというふうにも思っています。はい、実際この Facebook の投稿についてはあまり細かい取り決めはなくて、堅苦しくなくどんどん情報発信しようというスタンスで、私たちがお伺いした内容についてもその日のうちに投稿をしていただいておりました。
SNS をうまく活用してますよね。こう議会だよりや報告会となるとどうしても事後報告になる場合が多いですよね。
今おっしゃったように私たちもこう議会からの情報発信についてはこの FM の番組をはじめホームページや議会代理を通じて行っていますけれども、どうしてもこう事後報告となってしまっているというのが大きな課題だと考えています。そういう意味でも SNS を活用することによってタイムリーな情報発信ができますし、議会に対する若い世代の関心を高めていくという意味においてもこういう便利なものはやはり時代のもうニーズですから、積極的に取り入れていかなければならないと思っています。
これまでも議会の活動がなかなか見えないという声も寄せられているんですよね。
はい、だからこそやはり議会活動の見える化というのは私たち議員にとって永遠のテーマ、議会改革そのものであるというふうに思っています。議会だよりの表紙の写真を公募することにしたのも、このような Facebook の活用を検討しているのも、やはり私たちが市民の皆さんに歩み寄っていく姿勢をより明確にしていきたいという狙いがあります。言葉だけではなくて、共に作り上げていく姿勢を私たち自身が行動で示すことによって、より開かれた議会、市民の皆様にとって身近な議会になっていくものと信じています。ぜひこれからも市議会にご注目をいただき、忌憚のないご意見をお寄せいただければと思います。
お話にあったように議会だよりは一般の皆様からの写真の公募でできるそうです。私も応募してみたいと思うんですが、応募できますか？
はい、ホームページからもお申し込みいただけますし、データでご提出いただければよろしいかと思います。広報委員会のメンバーで、選考しまして、議会だよりに載せたいというふうに考えております。
いい写真が撮れたら皆さんぜひお寄せください。後半は広報校長委員会広報分科会の視察報告についてでした。お話を伺ったのは広報副分科会長奥山豊和議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、 そろそろお別れのお時間です。今回は行政視察の報告をテーマにお送りしました。この番組は翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。